ご理解第52節信心する者は驚いてはならん。これからのちどのような大きなことができてきても少しも驚くことはならぬぞ。真っ暗闇だから不安になる。信心の光が差すとき安心がいただける。神の偉大な働きを実感するとき、そこに信心の喜びが湧いてくる。その喜びが不可能を可能にする。その喜びが不可能を可能にする。その不可能を可能にするような喜びとはどういう喜びか。それは神の偉大な働きを実感するときでありますね。神の偉大な働きを実感するとき、信心の喜びが湧いてきて、その信心の喜びが不可能を可能にすると。神の偉大な働きを実感するとき、神様のお働きを実感としてわかるとき、そのときにそれこそ湧いてくる喜びが不可能を可能にすると師匠は教えておられますね。やっぱり私ども日々の生活の中に神様を実感する、そうでなければならないわけですね。昨日改めていただきました。神の働きが成り行きとして現れる、これは大変すごいことだなと改めて思わせられております。その神様のお働き、成り行きは神の働きだというのとはまたちょっと違った趣で聞こえてきますね。神の働きが成り行きとして現れると、神様の成り行きが中心ではなく神様の働きというものが中心に据えられているところが私はすごいことだなと思いますね。神様がまさに宣言してくださった、神の働きを成り行きとして表すぞと。だからこそ私どもの身の上に起きてくる成り行きは、あ、神様のお働きなのだなと人間としては実感することができますね。それを神様の方の立場から神の働きを成り行きとして表すぞと言ってくださったわけですから、まあこれは大安心ということにつながりますね。哀楽理念、師匠の残されたというのか、解かれたというのか、まあ明らかにされたというのか、そういうその哀楽理念を伝えるとか、それは伝えるという今の世に伝えるという意味もありましょうし、後世に残して後世に伝えるという意味もありましょうけれども、これがやはり要がずれておりますと、残るものもずれてしまう、伝えることもずれて伝わってしまう、いや、ずれて、ずらして伝えてしまう、というようなことになりかねないな。では、師匠の、まあ、出発点、原点はどこだろうか。いわば、要となるものはどこだろうか。というようなことを、今朝の新中記念の時に思わせていただいておりました。と申しますのも、それこそ、成り行きの中で、今研修のテープをデジタル化したものを聞かせていただき、一本のファイルの中を日付ごとに分割させていただいているのですけれども、あることに気づきました。音が違うのですね。昔はよくありましたが、オープンテープレコーダーですか、実際カセットテープにしよう、いわゆるモーターを使ったテープに録音されたものは A の機械で録音したら A の機械で再生しないと正しい音に再生されない。 微妙に違うのですね。それは A の機械と B の機械が回転数が厳密に言うと違うからです。モーターによるばらつきがあるからですね。A で録音されたものを B で再生してみると、まあ機械の精度というか値段にもよりましょうけれども、高い、精度の高い機械で、高価な機械で、例えば録音したものを安い、普通に売られている安いテープレコーダーやカセットで再生してみると、音が何かスローモーションの間延びをしたように聞こえたり、低くなりますね。今度は甲高い、早口で喋っているような甲高い声に聞こえたりいたしますね。これはモーターの回転スピードがばらつくつきがあるからですね。それと同じというのか、そういうふうにして師匠がの研修を録音されたテープを今度はデジタル化するときに再生しますけれども、その再生スピードが明らかに合っていないのですね。ですから、師匠のお声や修行僧の先生方の声が間延びをして聞こえたり、あるいは甲高い声にこれは誰だろうかとわからないような声でデジタル化されているのですね。最近のデジタル録音はそういうことはないと思うのですけれども、昔のアナログ式のモーターを使った機械でテープに録音されたものは再生時のテープのスピードによって違った音とになってしまいますね。もうひとたびデジタル化されてしまうと、それがそのまま後世に伝わってしまうことになるのでしょう。あ、この音はどうも初代のお声とは少し違うな、いわば実際の初代の声とは違うなというのが今よくあります。テープの回転が早すぎたり遅すぎたりするのですね。これを後世の人がそのまま聞けば、あ、これが師匠の声だと、あ、これがその当時の修行僧の先生方のお声だと、まあいわば間違って伝えることになるなという感じがいたしますね。それで今可能な限りその、まあ、デジタル的にですけれども、スピードをあまりにもおかしいものはスピードを遅くしたり速くしたりして、まあ編集を加えているところですけれども、神様が何を教えてくださるのだろうかと。いわば、もし20年後、30年後の人が生のお声の調子というものを知らない人がそのデジタル化された音を聞いたら、それがそうなのだと。師匠はこういう声であられたのだ。と、いわば間違ったものが伝えられてしまう可能性があるなと思いましたね。その師匠が、その師匠の生の声、本当のお声というものを知っているものが、今のうちに修正を加えて可能な限り生のお声に近い状態にして残しておかなければ、後世の人がいわば、まあ、勘違いをしてしまう、間違ってしまう、ということにもなりかねない、と思いますね。例えば、師匠の教話でも、何千何百何十何教話あります、というお話もありますけれども、実際はそれよりか多いと思いますね。いかがなものかと限定してしまうのはいかがなものかと思いますね。実際、新しいテープが見つかったりいたしますと増えるわけですから、 およそ何千何百以上の教話が残っておりますというのならわかりますけれども、限定してしまうのはいかがなものかと思いますね。研修の中にもそれこそ素晴らしい教話があるわけですから、その研修の中の師匠のお話を教話として教話から外してしまうのもいかがなものかと思います。それも教話の一つとして数えるべきだろうとは思いますね。まあ異論はあるでしょうけれども、要は師匠がその原点といいましょうか、師匠の信心の転換点となった、それはある意味師匠の信心の原点であろうと思うのですけれども、いわば哀楽理念のですね、その要を外してしまったら、やっぱりその上に構築されるものもずれてしまう。扇の要が外れたら、まあバラバラになるようなものではないでしょうかね。ここを外してはいけないというところがあると思うのですね。師匠のお声もそのままの方図にしていたならば、間違った声をこれが師匠の声だとして伝えられてしまう。どこかでこれは違うよと、回転をもう少し早めた音だよ、いやこれは早すぎるよ、これはもう少し遅めた方がより師匠の生の声に近くなるよ、といったような修正をある時点で加えておかなければ、まあその生の声を知っている者たちがですね、後々の人たちが全く違ったものをそうだとして伝えてしまう可能性があるということですね。いわば哀楽理念といえども違う形で伝えられてしまう可能性もあるということなのですね。では師匠の信心の、いわば哀楽理念の原点となったものは、師匠の信心が一転された、その一転されたその要というものは何か、私はやっぱり師匠が今朝いただきますことは、私にも神様の願いがかけられておるに違いないと思いますから、その私にかけられた神様の願いが成就するためには、もう右にしてください、左にしてくださいという願いはやめましたという、あそこではないかと思いますね。師匠のいわゆる古い信心はわかりません。古い信心はやっぱり自分のための、家族のためのおかげ信心もしておられましたからね。そこから一変されて、いわゆる哀楽理念、神様も喜んでくださる哀楽理念の、まあ完成というのでしょうか、完成の域に入ったと、完成ではありませんね、完成の域に入ったという、その哀楽理念の元になるものは、やっぱり私の願いが成就するというところから、神様の、私にかけられた神様の願いが成就する、そこに願いの焦点を変えられたとこではないでしょうかね。私の願いが成就することのための信心をいつまでしておっても埒が明きませんね。私にかけられた神様の願いが成就する、そのことのための信心であり、そのことのための一日の信心修行である、また私の一生であるというところに焦点が定まらなければ、本当の哀楽理念というものは見えてこない、伝え ることができない。師匠の信心がわからない。ということになるのではないでしょうかね。どうでも師匠の信心の原点でもあると思います。その私にかけられた神様の願いが成就する。そこに焦点を置いての信心。そこを外すことなく伝えていけれる。また表していけれる私どもでなければ、その間違ったものを伝えてしまうようなことにもなりかねないということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。